なんか登場人物が不可思議な出来事に巻き込まれてすごく不幸になったりとか、一時的に幸せになるんだけど最終的に不幸になったりとかする話ってあるじゃない、古今東西。いや、そういう系の話をね、私はいつもテレビドラマの世にも奇妙な物語みたいな話だなっていうふうにうっかり言ってしまうんですよね。タモリさんが司会をやっていて、大体そのオムニバス形式で5話ぐらい、あるんですよね。で、まあ、ちょっとこう、ホラーっぽい感じの話もあれば、単純に不思議だったり、不条理だったりする話もあって、ハッピーエンドもあれば、バッドエンドもあって、主題歌がね、結構有名じゃない？いや、あれ、主題歌に合わせてさ、手を叩くと、あの曲が怖くなくなるっていう話を聞いてから、私はですね、あの曲が流れ始めると手拍子をしたくてしょうがなくなってしまうんですね。世にも奇妙な物語は、ホラー感もあるけど、まあ、そこまで怖くない、お化け出てくる話とかもあるんだけど、そこまででもないかな。どっちかっていうと不思議不条理の方が強いかなと思うので見られるんですけど、ついね、世にも奇妙な物語に例えてしまうんですけど、まあ、あとはね、アウターゾーン。昔、少年ジャンプで連載されていたミザリーという名前のエルフっぽい女性が店主をやっている不思議な物品が売っているお店なんですね。で、そこで売られているものを買った人は、ルールを守って使わないと不幸になってしまうみたいな。ルール守ってても不幸になるパターンもあるんだけど、アウターゾーンは結構怖かったですね。友達に小学生の頃漫画を借りてね、読んだんだけど、結構、絵の中に閉じ込められちゃう話とか、すごい怖かったですね。大人になって読み返したらそうでもなかったんだけど、子供の頃はね、震えるほどトイレ行くのをはばかられるぐらい怖かったですね。いや、あとは、笑うセールスマン。アウターゾーンと同じ系列が笑うセールスマンだなと思うんですけど、笑うセールスマンは、藤子 A 不二雄先生が書いたやつで、喪黒福造という名前のセールスマンが、心の隙間につけ込んだ商品を売りさばくみたいな話。いや、なんか割とアダルティーな内容だったりとか、その登場人物がこうなんか複数の異性と体の関係を持っていたりとか、結構スパスパタバコを吸ってたりとか、昭和のビジネスマンとか昭和の大人がいっぱい出てくるなみたいな感じの作品なんですけど、それも何かこう登場人物のね、困っていることに関して喪黒福造が何かこう商品をね、あげる、買わせる。セールスマンだからね、買わせてんだろうな、あれ。買わせるんですけど、まあ、それで幸せになれる人もいれば不幸せになる人もいるみたいな。だからね、そのアウターゾーンと近いですよね。でもね、この辺の例え、全部平成っていうか昭和から平成にあるんですよね。最近さ、他のポッドキャストを聞いていたら、こういう不思議系の話をブラックミラーって例えてて、ブラックミラーってあれなんですよね。ネットフリックスで公開されている作品で、ウィキペディアの紹介文をそのまま読むと、新しいテクノロジーがもたらす予期せぬ社会変化を描く、ダークで風刺的な SF アンソロジー。エピソードは1話完結。私、ブラックミラーも面白く見たんですね。結構グロい内容とか、あとちょっとこう、ネットフリックスなので、セクシーな内容とかがあったりするんだけど、まあ、大人が見て楽しめる感じのちょっと不思議な話で、面白かったんですね。内容は好き好きだと思うんだけど、で、1話ずつの長さが全然違うのもちょっと面白くて、1時間ぐらいのものもあれば、20分とかすごいね、20分、30分ぐらいかな、短いものもあって、それも面白かったですね。結構そのハリウッドセレブみたいな、ハリウッドで活躍する女優さんや俳優さんが脚本とかプロデュースやってたりとかもして、面白いんですよね、すごくね。なんか若い人はそっちで例えるみたい。ブラックミラーで。わーと思って。ちょっとアップデートしていかないと。ね。あとね、ラブデスロボットっていう作品もネットフリックスにあって、こっちもね、オムニバス形式なんですけど、こっちは不思議な話っていうより、SF テイストが強いんですよね。でも SF のちょっとこう不条理だったり、だから SF よりも奇妙な物語。だから別に世にも奇妙な物語って言ってもいいんだけど、これさ、ポッドキャストだと世にも奇妙な物語ってって説明できるんだけど、普通の会話で説明できないからさ、 若い人と話すとき気をつけないといけないよね。この人は何を言っとるんだろうって思われるかもしれないじゃん。でも難しい、最近は。そのブラックミラーもさ、ラブデスロボットもさ、ネットフリックス見てないかもしれないじゃん。例え話をするのが間違ってるんだろうか。不思議で不条理な感じの、まあ、話とか言えばいいのかな。でもそれじゃね、なんか、全然こう、相手の触手が動かない感じしない。難しい。いや、今日はですね、その世にも奇妙な物語のような、ブラックミラーのような感じのドリームシナリオという映画を見てきたので、その話をネタバレしない範囲でざっくり話していきたいなと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォーの梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。ドリームシナリオは、ニコラス・ケイジが主演の映画です。これは公式サイトに書かれている範囲の内容なんですけど、ストーリーとしてはですね、まあ普通の暮らしをしている大学教授のポールなんですけれども、彼はある日何百万人という人の夢の中に一斉に現れるんですね。で、何もしないの、みんなの夢の中で。で、まあでも有名人になって Facebook にたくさん DM が届くようになって、メディアとかからも注目されるようになってね、ちょっとこう調子に乗るんですよね。嬉しくなっちゃって、学生たちの前で、まあその何か質問ある人いるとかこう聞いたりとかして。でもその夢に出てるのってポールが操作しているわけではないんだよね。ポールもなんでみんなの夢に出てんのか全然わかんないわけだから、こうただツイートしただけなのにバズっちゃったみたいな、それでこう嬉しくなっちゃってるみたいな状態なんだけど、まあ、その後夢の中に出てくるポールが悪事を働くようになってしまって、現実世界では大炎上するみたいな感じのストーリーなんですね。これ予告編でも語られていた範囲のことなのでね、でもなんかそのなんで夢に出てんのかわかんないけど夢に出てきちゃう、しかもたくさんの人のっていうところが、なんかその不思議不条理系のお話群と近いところがあるなと思うんですね。まあでそのさ、ポールを演じているニコラス・ケイジがすごいよくってですね、なんだろうな、大学教授だから勤めているところもあって、家族もいて幸せそうに生活しているように見えるんだけど、ただなんか自信がなさそうだったり、生活に不満がありそうなんだよね。なんかこう欲求不満というか、もっと認められたい、もっと自分っていい扱い受けて叱るべきなんじゃないみたいな、なんかそういうくすぶりがある人なんですよね。もう結構50代後半とかそのくらいなのかな。だんだんこう年齢が上がっていっているはずなのに、なんかこう満足できないみたいな、なんか映画の中でも誰かが言ってましたけど、そういうのミッドライフクライシスっていうらしいですね。40代とか50代ぐらいになると、なんかこう仕事でもそこそこ仕事ができるようになったり、地位を確立したり、まああと家庭に入っていて子供を面倒を見たりとかしてる場合でも、だんだんそれがこう自分の手を離れてったりすると、本当に自分の人生ってこれで良かったんだろうかっていう風に急に思い始めるんだって。でもそれってさ、それって何歳でもそうじゃんね。10代でもそうだし、20代でもそうだし、30代でもそうだし、内容が変わるだけで、私ってこのままでいいのって我々は常に思い続けている。ただ忙しかったりとか生活に忙殺されていると、私ってってあんまり考える時間がない場合はあるけどね。だからミッドライフクライシスって最近ちょっと自分に対してもね思ってたんだけど、みんなそうなのかもしれんなっていう風にね、そのポールを見ていてすごく思いましたね。でまたね、ポールがね、その、なんだろう、道端とかで昔の知人とかに会って声をかけられて会話するシーンとかがあるんだけど、そこでなんか言われた時にすごいネガティブに捉えるのね。え、それって何々ってこと？マジごめんみたいに言うんだけど、相手に、今でも相手の言ったことをネガティブに捉えがちなの？ってちょっと茶化したみたいに言われてて、私傷つきましたね、すごく。ポールもえって表情してたんだけど、私も傷ついた。私もね、人に言われたことをすごいネガティブに捉えるんですよ。なんか、あ、ごめん、なんか悪いこと言っちゃったみたいな感じにすぐなるんだけど、相手は、いや、そんなつもりないしって、普通に言っただけだけど大丈夫みたいな、っていう、 だから作品の中でポールがね、そういう風に描かれてるんだよな。いろんなことをネガティブに捉えたりとか、こう自分に自信がないんだけど、自分に自信がないから自己顕示欲が強いんだ、夢の中に自分が出てきたっていうことをすごいなんか誇らしげに語るんだよな。でしかも自分がすごいだろうっていうんじゃなくて、周りにすごいって言われてるんだぜ俺っていう感じで、こう家族とかに言っちゃう感じ。いやー、なんかちょっとね、自分の良くない部分を見ているようでいたたまれなかったですねやめてポールってすごい思ってました。だからこれはストーリーと関係のある部分ではないのかなと思うんだけど、いやーポールってずっと思ってましたね。そんなにネガティブになってはダメよ。あ、でもわかる、こうなるよねってわかる。普段自信がないから自分と関係ないところでね、評価されてて嬉しいよね、人気者になって嬉しいよねってすごい思っちゃってね。だから自分はみんなの夢の中に仮に出てきても、おとなしくして顔を隠して生きていこうってすごいなんか思いましたね。まあ、あの映画の結末にかけては、まあちょっと面白い展開だったかなと個人的には思うんですけど、私はハッピーエンドかなと思ったんですけど、まあご興味がおありの方はどうぞ。今2024年の12月は映画館でやってるかなと思うので、映画館で見てみてもいいかもしれません。はい。